プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして本日のゲストは、渡辺文孝さんです。ようこそ。
ありがとうございます。
渡辺さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺さんは公益財団法人京都大学 iPS 細胞研究財団で、はい、ファンドレイザーをされていて、はい、バーチャルランチクラブのヘビーユーザーでもあると、は
い、ありがとうございます
いうところで、本当に、最近私と、バーチャルランチクラブでお話しさせていただいて、
はい、
渡辺さんのその活動内容を聞いて、ちょっとぜひちょっといろいろお聞きしたいなということで本日ゲストにお呼びしました。
ありがとうございます。
ではちょっと最初に渡辺さんの簡単な自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、実は青森県弘前市出身でして、
はい、
そこから大学は関西に進学してですね、で、ブラジル行ったりウガンダ行ったりとか、こうちょっと波乱万丈な大学時代を過ごして、環境関係の会社に就職して、で7年前に iPS 細胞研究所の寄付を募る仕事に就いたというような感じのキャリアです。
あ、そうなんですね。で、渡辺さんと、そのお話しさせていただく中で、そこの、まさにその iPS 細胞研究財団の、はい、そういう寄付の、で、お仕事内容とかも聞いてですね、で、今回ちょっとやっぱ寄付っていうことについて、ちょっと詳しく教えていただきたいというか、なんかその渡辺さんの中でその寄付は結構マーケティングが重要だよみたいなところもこうお話しされてたと思うんですけど、なんかそういうふうに寄付を捉えたことはあんまり個人的にそんなになかったんですよね。
あ、そうですよね。普通そうですよね。はい。
なんか個人的なイメージとしては、なんか社会をより良くするために必要なものみたいな感じで、そこに対してなんか、いわゆるなんか、寄付をしやすくするためのなんかマーケティングっていうのは、なんかちょっと相入れない概念かなと思っちゃったんですよ。
あ、ですよね。
あんまりそれをガツガツやるっていうのは、なんかちょっと文化としてどうなんだろうみたいな、
ありますね。
ちょっと思ってたんですけど、その実際にやられている渡辺さんから、寄付にはマーケティングが必要だみたいな感じのことをおっしゃっているので、それはすごく興味深いなと思ったんですよね。
ありがとうございます。
なんか渡辺さんがその寄付に興味を持たれた背景とか、そのマーケティングが必要と思われたその背景ってどういうところからなんですか？
実はもともと私、寄付をする立場とか集める立場よりもですね、寄付によってお世話になる立場で寄付というものに巡り合ってまして、父親が早く亡くなったもんですから、足長育英会の奨学金を借りて大学に行ったんですね。高校と大学に行ったんです。で、大学に入って、この奨学金って寄付でできてんねや、みたいなことが分かってですね。で、寄付ね、なんか、偽善っぽいなとか思ってたけど、なんかお世話になってるんやな、みたいな、そんなのがこう寄付との出会いだったんです。で、その後、じゃあ、足長育英会のこうボランティアとして、よく春と秋に街頭で募金活動をやってる団体なんですけど、街頭募金に参加したんですね。
実際に。
そうです。で、声張り上げて街頭でこう募金を募るっていうのをやってみるとですね、これがまたすごく面白くって、なんて言うんでしょうね、世の中にとって大事なことやってるなっていう、こともさることながら、それより自分がすごく面白いなと思ったのが、こう呼びかけ方一つで全然こう寄付の集まる度合いが違うとかですね。
なるほど、はいはい。
これはすごく違うんですよ、本当に。
例えばなんかどういう呼びかけが効果的っていうのはあるんですか？
呼びかけもちろん声がまずでかいっていうのが結構大事で
。はいはいはい。
で、おそらくこれは、そもそも寄付を募っていて、あそこに募金箱があるっていうことを認識してる人の数が、まずは影響するんだなと。で、試しに声張り上げなくても横断幕があればいいんじゃないかって思ってですね、横断幕作ると、またこれがたくさん寄付が集まるようになると。で、 あるいはその寄付を集める場所もですね、立ってる場所が一歩違うと寄付額が違うっていうぐらい、先輩から言われてたんですけど、本当にそうで、その、人通りのあるないですとか、こう、周りの人から見える見えないですとか、まあ、声が通りやすい、通りにくいとかですね。あとはもちろん天気とか、気温とかですね。様々な要因で、寄付額が変動するんです。
うんうんうん。
ということは、これは、本当にちゃんと考えてやらないと、寄付が、十分というか、本来集まるべき寄付がですね、ぼやぼややってると集まんないんだなっていうのをこう実感をして、で、やっぱり、マーケティングって言葉その時は知らなかったんですけど、こう、よくよく考えなきゃいかんなと、寄付を集めるにあたっては、ということを考えたんですね。はい、はい。
なるほど。結構やっぱりそうなんですね。やっぱり考えてやらないと、やっぱり、普通にいいことやってますとかそういうアピールをしても、
ええ、
やっぱちゃんと計算して伝えないとなかなかその目標額とかいかないっていうね。
そうですね、
意外に皆さんが意外そうやって寄付をやってらっしゃる方が募集集めてる方がそこまで考えてるっていうような印象があまりなかったですね、
は
い、
あ、そうですよね。実際、なんでしょう、街頭募金をしててそんなこと考えてたのはあんまり多くなかったと思います。私はちょっと変わってたかもしれないです。
なるほど。それで、まあそこがきっかけで、で、まあ社会人になられたって感じなんですよね。はいはい、
そうですね。
で、その後もその寄付との関わりはあったんですか？
あ、そうですね。一社目の会社では、法人向けのマーケティングやってたんですけれども、やっぱりマーケティングについて実務で学ぶとですね、これって寄付集めに応用できるんちゃうのみたいなことをすごく考えるようになって、で、友達の NPO の寄付集めをですね、ちょっと手伝ったりですとか、よくやってたんですね。で、その時にデジタルハリウッド大学院っていうインターネットデジタルコンテンツの大学院にも行かせてもらったりとかして、じゃあウェブマーケティングと寄付ってどうかなとかですね。そんなことを考えていて、で、それでたまたま、2013年に、ツイッターで、こう、iPS 細胞関係のファンドレイジングの仕事があるってことを知って、で、転職した。
はいはいはい。
はい、
なるほどなるほど。じゃあ、渡辺さんの中でやっぱりその、寄付に関わりたいっていうのは、ずっとなんかやっぱり、眠ってた、その、
そうですね。
欲求というか、そういうのがやっぱり、終わりだったんですね。
そうなんです。マーケティングやる人間としてすごく面白いのが、寄付って単価がないんですよね。金額を相手が決めるっていうプロダクトで。
はいはいはい。
で、それから、あと仕入れもないんですよね。入ってきた金額っていうのが、まあ、活動に使われるわけなんですけれども、寄付者に対して何か金銭的な、価値のある何かを返すわけではないので、
はいはい。
仕入れて売るというビジネスではなくて、いただきっぱなし、預かりっぱなしなんですよね。ですとか、なんて言うんでしょう。すごくこう繊細な、もので寄付って。ちょっとした、気持ちの揺れ動きで寄付するのやめちゃったりとかですね、するわけですね。寄付しようかなと思ってても、こう、ついつい忘れちゃったりとかするわけなんですけど、本当に必要なものを買うときってそういうことってあんまなくて、ちゃんと、買うと思うんですけど、そういう、こう、マーケティングの担当者として仕事をするようになってから眺めると、本当に寄付って面白いな、というのはありましたね。はい。
確かになんか、普通の購入のフローだと、やっぱりその、ものについて、まあ調べたりするのはあるかもしれないですね。はいはいはい、口コミとか、その。
そうですね、そうですね。
対象となる団体の活動とか。だけど、比較はないですよね。なんか、似たようなもの。
ないですよね。
そうですよね。寄付なんかしたいから、いろんな団体を見比べるって方、まあいらっしゃるかもしれないですけど。
うん、少数派ですよね。やっぱりな
かなか少数派ですよね。うん、だから、そこのなんか、いかにその団体との接点を持って、
はい、
そこに興味を持つかみたいなところが、
はい、
やっぱりポイントなんですかね。
それは一つありますよね、
そうか。そこのやっぱ接点を増やすっていうところで、なんか具体的に取り組まれてるような、そういうマーケティングっていう視点では、 どういったことをされてるんですか？あ、その現在のその iPS 細胞。
そうですね。やっぱり多くの人にですね、幸いなことに iPS 細胞っていう技術の存在はよく知られているんですけど、
う
ん、
そうですよね。はい。
その寄付が必要だとか、寄付を募っているっていう事実はあんまり知られてなかったりするので、
うん、
それはすごくよく発信をして、まあ、まさに今回みたいな場も、その一つなんですが、研究、大学とか研究とかに寄付っているの？みたいな認識が普通の人の認識なので、
私もなんか山中教授がブログかなんかで一度公開されたことありましたよね、はい、寄付募集みたいな。
あ、
なんかそれをなんか私目にした記憶が、
あ
るんですけど、はい。
ネットメディアとかでよく、取材いただいて載ってはいますね。はい、はい。
あ、本当ですか。記事でしたか。なるほど、なるほど、はい。確かに意外だな、みたいなのはすごく思ったことがあります。
ですよね、
山中教授でも集めなきゃいけないんだ。
そうなんです。
ま
あでも、大学や研究にとって寄付ってすごく、なんていうんですかね、テコみたいなもんで、レバレッジがすごく効く財源で、例えばこう、10人のこう研究者がいるのとですね、9人の研究者プラス1人の、研究支援者、秘書業務やる人とかですね、特許取る人ですとか、そういう人を研究支援者って言うんですけど、9人の研究者と1人の研究支援者の方が多分生産性って高いんですよね。
なるほど。
やっぱりこう、隙間に入るような業務とか、外部との折衝だとか、まあ特許もそうですし、すごくこう重要な研究以外の業務ってあって、で、そういう雇用をするために寄付金ってすごく有用なんですね。
なるほど。
ですから、やっぱりこう、公的な研究費、国のお金で研究そのものとか研究費、研究者、の雇用をするんだけれども、かゆいところに手が届くようなお金の使い方をするためには、こう寄付金っていう自由度の高い資金があるとすごくいいっていうのはありますね。
なるほど、そうなんですね。で、やっぱりその寄付金っていうところで、実際にその渡辺さんが、
はい、
その寄付で集めてますって言ったときに、
はいはい、
なんか、どういった見られ方をするというか、どういった声が集まるんですか？
あ、
例えば、賛成の声とか批判の声とか。
はいはいはい。なんか、あれですよね。なんでしょう。寄付を集める、募る、マーケティングするって言うと、すごいこう、なんでしょうね。嫌がられそうなイメージってあるかもしれないんですが。
なんか、そうなんです。そういう声もあるのかなと思ったんですけど。
はいはい、はい。実際問題として、日本の大学って、こう、OB、自分たちの大学の OB が社長さんになるとですね、すぐその、会社に行って、OB で社長さんになられておめでとうございます。つきましては、うちの大学に寄付をお願いします、みたいな感じで、営業をするっていうのが伝統的なやり方で、これは割と嫌がられることが多いと聞いてます。
なるほど。
いやいや、母校だけどそんなに関わりなかったじゃん、みたいな感じになるわけですね。なんですけど、はいはい、私たちのところでやってきた、寄付募集っていうのはどっちかっていうと、その、街といいますか、ガツガツ訪問して営業して、ということはほとんどしていなくてですね、
うん、
むしろ広く発信をして、貢献したいっていう方に問い合わせをしてもらうと、
うん。
で、その問い合わせのためのハードルはすごく低くしておくっていう、例えばフリーダイヤルを開設したりですとか、
はいはい。
寄付募集のためにフリーダイヤルを持ってる大学ってほとんど聞いたことないんですけど、
うんうん、
やっぱり最初の、なんですかね、取っかかりっていう意味でフリーダイヤルはすごく効果的なんですが、
うんうん、
まあそういう、なんでしょう。どっちかっていうと、押し売り型でなく、営業型でなく、プル型というか、
うんうん、
なので、ほとんどその、なんでしょうね、寄付を募ってることそのものに批判をいただくことってのは、
うん、
あんまりないですね。
そういうのはやっぱりない。むしろもっと知られてもいいぐらいだと。
あ、そうですね。
ですね。
そういう、うんうん、あんたらもっと頑張ってやんないと、山中先生がマラソンしなきゃいけないじゃないの、うんうん、みたいなことを言われる。
あ、結構フリーダイヤルで結構そういうお話も渡辺さんはされてるんですか？
あ、フリーダイヤルもあるし、事務局に直接入ってくる電話もある。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。はい、やっぱその応援するようなそういうお話が多いんですか、ね、
多いですね。いや、本当にびっくりするがいい人が、うん、世の中多いなっていうのはこの仕事して感じますね。
そうか。そこら辺がなんか なんかネットとか使って、はい、もっとそこら辺の応援してる人がたくさんいるんですよとか、
はいはい、
なんかそういうのも見えてもいいのかもしれないですね。
そうですね。実はヤフーネット募金さんが、
はい、
iPS 細胞研究の寄付を募るのをスタートしてくれたことがあって、
あ、そうなんですね、
今も続いてるんですけど、もう何万人とか、
はい、
すごい、なんでしょうね。お一人お一人は多分、T ポイント1円分からの寄付ができるので、
はいはいはい、
小さい額の寄付をされてる方が大多数なんですけど、もう、それが1億円くらいの累計額になってると思うので、
すごい。
だから、やっぱり、インターネットの力偉大だなと思いますね。
うん、そうですよね。確かに。で、渡辺さんはその寄付の魅力という、まあ、ノートも書かれているんですけど、
はいはい、はい、ありがとうございます。
その中に寄付とアイデンティティという一節があって、
はいはいはい、
ここすごく面白いなと思ったんですよね。
ありがとうございます。
うん、なんか、はい、寄付をするときに、その寄付者が選ぶ理由としては、
はい、
なんか自分と、その、自分がこう、いいと思ったところにやっぱりしやすいみたいな、
はい、はい、はい。
ところがあって、なんか自分のそのアイデンティティとして、その寄付先を選ぶみたいな、はい、そういう話が書かれてたと思うんですけど、
はい
はい、ここはどういうような、そういう人間心理というか、特性があると思われますか？
これはですね、うん、なんて言うんでしょうね。やっぱり人間寄付をするときに、
うん、
そもそも寄付ってしないと生きていけないみたいなもんじゃないので、その必需品じゃないわけですよね。で、必要性が特にないんだけれども、じゃあなんで寄付するんだろうっていうことを、たくさんの学者が研究をしていて。
なるほど、なるほど。
で、いろんな、その、研究成果が出てきてるんですけど、私の専門のマーケティングの、分野だと、やっぱりアイデンティティって大事だね。っていう、アイデンティティが影響するねっていうことはよく言われていまして、そうですね。例えば、大学がですね、卒業生に対して寄付を募るときに、
うんうん、
ただ、ご寄付お願いしますっていうのと、あなたは、どこどこ大学を何年に卒業されましたよねと、今寄付を募ってるのでご寄付お願いしますっていうのとでは、後者の方がやっぱり効果が高いはずなんです。っていうくらい、まあ、理由っていうことなどなんだと思うんですけど、やっぱりその、必ずしも生きていくためには必須ではない行為である寄付をするときに、なんか人間理由を探す、理由がないとやっぱそういう行動を取らないわけで、で、その理由っていうのは、社会に貢献できるってことも大事なんだけれども、その、何でもかんでも、社会への貢献度が高ければ、寄付するかというとそうでもなくて、やっぱり、自分ならではのとか、自分らしい貢献とか、自分はなぜわざわざここを選ぶのかっていう理由としては、ここの大学出身だからだとか、自分はかつて奨学金もらっていたからだとか、自分の親が癌で亡くなったからだとか、その自分について人々が語るときに出てくる言葉っていうのがすごく影響するんですよね。
なるほど、なるほど。自分のこれまでの経験とか体験とか、は
い、そうです、そうです。
経歴とかがやっぱりすごく影響してくるんですね、そこに選ぶときに。
逆に言うと、その、そういう必然性のある方に、寄付いただく、のがいいと思ってて、そういう必然性がない人に対して、例えば駅前で一生懸命呼びかけるっていうのもいいんですけど、やっぱり大きな額の寄付をいただくときには、ああ、もう本当に自分の人生、で、これ必然的な寄付だったなって思えるように、そういう人に対して提案したいなって思うんですよね。押し付ける、社会貢献、を押し付けるんじゃなくて、その人とマッチした寄付先がやっぱりあるはずなんで、それは考えますね、やっぱ。
そうですよね、確かにな。で、渡辺さんで言うと、やっぱり、その昔、はい、その実際にその寄付があったから、
はいはい、
その学業ができたみたいな経験があるから、やっぱり寄付に興味を持ったっていう背景がありますよね。
はい、はいはい、ありますね。
ということは、やっぱり寄付で何か自分が得をしたというか、はい、自分のためになったっていう経験を増やすことが、将来その人が寄付者になるかもしれないという仮説は成り立ちますかね。は
いはいはい、あ、そうだと思いますね。やっぱり寄付のおかげでいろいろできたなっていう人が増えれば、すごくその人は世の中に貢献したいなって思う、自然に思うはずで。うんうん、
そうですよね、うん。
で、実を言うと、はいはい、実を言うとですね、寄付に限らず、非営利組織のお世話になってる人ってほとんど、すごく多いはずなんですよ。例えば、
うんうん、
誰でも大体、小学生の頃図書館で本借りたよね。とか、
うん、
図書館で本借りた時お金払ってなかったよね。とかですね。地元の公民館で餅つき大会行ったよね。とかですね。実は人間って今の社会で生きていく上で、様々な非営利組織にお世話になって成長するんですが、そういったそのお世話になった体験ってほとんど忘れられていて、じゃあ今自分たちが図書館に寄付するかとかですね、公民館に寄付するかっていうとほとんどしないわけですね。だから本当はファンドレイザーっていうのは、その人その人の記憶の中の自分が、何によって今の自分になったのかっていうことをこう思い起こしてもらって、で、それとこう、これからのその人なりの貢献を結びつけていくっていうことが必要なんだろうなと思います。
そうですよね。それがなんか一番スッと入ってくるようなイメージありますよね。確かに。
ありますね。
なるほど。そうか、そうか。だからそっちの方がむしろ重要かもしれないですね。なんか。
だと思います。
あなたもそうなんだよ。あなたもそこで助けられてる人なんだよっていうのが。
そうです、そうです。
そうですよね。あとそのノートに書かれてますけど、その頼まれるから寄付をするっていうところ
で。はいはいはい、はい。
やっぱ人間関係も結構影響してくるというものですかね。はい、その実際に寄付をするかどうかっていうのは。
そうですね。やっぱり寄付を、の依頼をされるっていうのはやっぱり多少のストレスを、感じる行為だと思うので、だということがもうすでに言われていて。だからこそ、やっぱりお願いしてくれてよかったよと。いや、そもそも寄付なんて思いつきもしなかったけど、よく考えたらそれありだな、みたいな、そういう方にこそ、寄付のお願いっていうのはしていきたいな、というのはありますね。
でも実際、寄付ってお願いされたことないですね、私は。
あ、普通そうだと思います。なんでしょう。それは日本の文化かもしれないんですけど、アメリカはかなり、いわゆる営業的なファンドレイジングっていうのはすごくされていて、でもやり方としてはすごくこう洗練されててですね、ファンドレイザーは、自分たちの組織の活動をこう結構長い期間かけて説明して理解してもらって、で、関係が深まって信頼関係ができて、っていうところでようやく依頼が来るというような。で、そこまでのコストをかけるということは、やっぱり大きな額の寄付であって、想定されてるのがですね。で、そういった高額の寄付がもっと日本で増えていくと、起業家の方などはまさにこう、寄付の依頼を一番受けやすい方々になっていくと思うんですよね。
そうなんでしょうね。だからそういうふうな、割と、経営者とか上場したような人とかっていうのはそういう対象としてはやっぱりあるでしょうね。
あると思います。
なるほど。やっぱりな、そこら辺の。で、そういう人たちと、こう、ファンドレイザーの人が、接点持てるような環境とかも、これからどんどんなんか増えていくような感じもしますよね。
あ、うん、そうですね。やっぱりファンドレイザーが、例えば大学のファンドレイザーがですね、NPO は割と身軽にいろんなところに顔出すと思うんですけど、大学の職員ってあんまりこう、大学の外に飛び出して、人との人間関係を作るのが得意な人が多くない印象なので、まあ本当に、なんですよね、スタートアップの経営をされてる方だとか、あるいは、こう、そうですね、投資をしているような方ですとか、まあ本当に高額の寄付によって社会に大きく貢献したいみたいな人たちと、ファンドレイザーはもっとこう、関わっていった方がいいんだろうなっていうのは思いますね。
そうですよね。確かにそうだな。
というか、人間、死んだ時にですね、お金は持って天国に行けないっていうことをよく、言ってる先生がいるんですけど、安藤忠雄先生っていう建築家の先生なんですけど、
はいはいはいはい。
だからもうさっさと寄付せえや、みたいなことを言うんですね、安藤先生が。すごく面白いなと思って。
そうですよね。そういう風な方、うん、まあ、インフルエンサーと呼んでいいのか。
あ、もうまさにインフルエンサー。
わかりませんが、はいはい。でも、なんか本当に YouTuber の方とかも、寄付されてるような方も結構いらっしゃいますし。
寄付はすごかったなと思いますね。うん、はいはい。
そういうのがやっぱり目立ってくると、みんな、はい、ああ、当たり前なんだというか、成功したら寄付するものなんだみたいなものが出てくると、確かに増えそうですよね、
はいはい。そうですね。まあ、何よりやっぱこう、なんでしょう、限界効用の低減中か、経済学であると思うんですけど、1杯目のビールはすっごいうまいんだけど、
うん、
10杯目から11杯目になってもあんまりこう、うまさが、半減する、半減というか、全然、感じられなくなるっていう話で、うん、やっぱお金って、1000万円くらいこう年収が あるの人だと、そこから1050万円になろうとあんまり関係ないと思うんですよね。
うん、
体感するこう幸せ度
って。なんかよく言われてますよね。だいたい800万ぐらいに
その
ラインがあるとか。
はい。だったらその1000万円の人が、1050万円稼げたんだったら、その50万円はどっかに寄付した方が、多分、幸せの総量って、ドーンと上がるので、うん、寄付先はすっごい喜んで、くれるし。うん、まあ、何よりその50万があったら、もしかしたら、こう、うん、途上国でうまく使えば、人の命もたくさん救えるかもしれないわけですから、
うん、
それってすごいなっていう、ありますよね。
なるほど、なるほど。まあ、その、やっぱ成功しないと寄付できないみたいなちょっと話になっちゃうとあれなんですけど、でも個人の方がやっぱり寄付に興味持つっていうのはすごく重要だと思ってて、
はいはいはい、
例えば渡辺さん的に、その、大体このぐらいの寄付をしてほしい個人の方がですね、
はい、
企業じゃなくて個人の方が、まあ、1年でこのぐらいしてほしいっていうのはどのぐらいの額からになってくるんですか？
あ、結構今おすすめしてるのが月1000円からの、うん、継続の寄付を今、我々の iPS 財団では一生懸命募ってるんですけど。
う
ん、
なるほど、なるほど。
やっぱり、無理なく、続けられて、うん、で、うん、何がいいって、iPS 細胞とかってこう、5年後、10年後に実用化されていったときに、
うん、
自分もちょっと、技術の実用化には、ちょっと関わったんだよねって思ってもらえる。
うん、
で、やっぱり医療技術って、どっかでこう、偉い先生方が国のお金でやってるっていうもんだったのが、はい、今やこう、市民が普通に参加、寄付っていう形で参加できる時代になったんで、うんうんうん、それはやっぱりお勧めしたいですよね。
うん、毎月1000円から、クレジットカードでとか銀行振り込みでできるってことなんですね。
はい、できるんです。
なるほど。で、上限は特になく自分で決めれるということですね。
そうですね。ちょっと選択制にはなってるんですけど、金額。
あ、選択制。なるほど。
月5万円が多分、クレジットカードだと上限なんですけど。
あ、そうかそうか。マックスありますもんね、確かに。
はい。まあでも、salesforce.com って会社みたいに、ちっちゃかった頃からこう、はい、1% は、なんですかね、寄付するとか決めてて。成功してからでなくても、むしろ、その道のりをこう、一緒に歩いていくっていうのはすごく面白いなって気がしますよね。
なるほど、なるほど。そうですよね。確かに。で一応これ寄付すると個人の場合はあれですよね。はい、一応節税にもなるんですよね。
あ、そうです。所得税控除、ね、はい。所得から控除できるっていうのは適用されますね。はい。
そうですよね。だからそういう部分もある、メリットというか、
はい、
まあそういう部分でもあるので、
はい。はい、
興味のある方はそうですね、ぜひ、そうですね、IPS 財団のページ見ると確かにその寄付の方法で、しっかりしたフォームがあったので、
はい。
個人の場合は毎月の場合は1000円、3000円、5000円、1万円、5万円ですね。なるほど、なるほど。で、1回きりでも選べるということですね。
はい、
3000円、5000円。
はい。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、これだと結構、割とハードル低く参加しやすいという。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。これね、参加するとなんかメリットっていうかなんかあるんですか？なんか。
そうですね。
はいはい。
あ、もちろん研究の進捗をメールでご報告したりですとか。
うん、うん。
これからは本当にオンラインでですね、わざわざ会場まで足運んでもらわなくても、 研究進捗の報告ができるからいいなというふうに思ってるところですね。
うん、確かに。それはいいですね。確かにな。iPS 細胞、やっぱり興味ある、私も興味あるので。
ありがとうございます。
はい。ちょっと私も参加します。
ありがとうございます。
はい。今何名ぐらいいらっしゃるんですか、トータルで。
今、は
い、
もうすごく急激に増えていまして、あっという間に、ここ2週間ぐらいで200人くらい増えた、150人くらいは増えましたね、間違いなく。
そうですか。
実は YouTube にですね、ほんの数分の動画の広告を出しています。
はいはいはい。
で、それを見た人がもうすごくたくさん寄付を申し込んでくださってます。
いいですね。やっぱり YouTube 重要ですね、確かに。なんか、ちゃんと伝えられやすそうですよね、はい、イメージで。
そうなんですよ。やっぱ動画って力があるなと思いましたね。
YouTube チャンネルはまだないんですね。
まだないんです。これからやっていきたいんですけど
ね。ぜひ、ぜひやってほしいですね、
はい。ありがとうございます。
はい、
あ。いや、音声での発信もしたらいいのかなとか、ちょっと最近思って。
ぜひぜひ、ポッドキャストも、ぜひ、やられるのがいいんじゃないですか。
本当ですか。
最近結構、音声配信 SNS みたいな、
増えてます
ね。あるじゃないですか。
はいはい。
スタンド FM とか。
はいはい。
でもいいと思いますし、ポッドキャスト、なんかアンカーとかアプリ使うと、もうそのまま出せますので。
あ、本当ですか。
そういうのもいいと思いますしね。
やっぱコロナであれですね、在宅勤務しながらなんか音楽聴いてるとか、ラジオ聴いてるって人、増えましたよね。
そうですね。しかもその山中教授の、もし、トークが聞けるんであれば。
ね、そうですよね。
で、その研究の内容とかを、まあ多分理解できないでしょうけど、なんかちょっとでも、なんか教えてもらえたりすると、すごく面白い番組になりそうですよね。音声であっても、YouTube であっても。
そうですね。音声で、そもそも iPS 細胞を説明するとか、かなりハードル高そうだけど、だからこそ、まあ逆に、ちょっと面白い。
音声は確かに理解不可能かもしれないですね。図がないと、やっぱり。
いや、でも、私、以前、講演をしに行ったらですね、はいはい、プロジェクター壊れてますって言われて、身振り手振りだけでですね、iPS 細胞を説明したりとかしたことあるんですけど、やっぱ、そういうこう、努力、伝えようっていう努力が大事だなと思いますね。
そうですよね。そうか、渡辺さんはそうやって、いろんなところでそういうプレゼンテーションもされてるんですね。
そうですね。随分やってきましたね。はい。
どういう感じで呼ばれることが多いんですか？それは。
そうですね。例えば、ライオンズクラブさんとか、ロータリークラブさんみたいに、社会貢献のための団体に呼ばれて、で、今度寄付考えてるんだけれども、どういうふうに役立つか、ちょっとまず教えてほしいみたいなですね。
なるほど。
をいただくことは多かったですね。
そっかそっか。なるほど。でもな、やっぱり、最近結構この iPS 細胞と、
はい、
私も本当に、もう、かじった程度の知識で語って、間違ってたら、間違ってると言ってください。結構、
はい、
ES 細胞っていうのもありますよね。
そうですね、そうですね。ES 細胞はすごく、はい、国内では規制が厳しくなった時期があって、なんて言うんでしょう。その間に外国にかなり先を越されちゃった部分はあるんじゃないかなってな感じますね。
そうなんですか。なんか、そうやってこういう同じような、なんか目的があるようなものでも、そのアプローチが結構たくさんあるんだなと思って。
はい、そうですね。ES 細胞についてはですね、私すごく残念に感じているのが、はい、やっぱりファンドレイザーが、ES 細胞について一生懸命寄付を募るファンドレイザーがその時いたら随分変わってたんじゃないかと思っていて。
そうなんですか。はい。
アメリカだとそうだったんですけど、アメリカだとキリスト教原理主義的なこう、なんて言うんですか。要は受精卵を壊すのはいかんと。ES 細胞けしからんみたいな、はいはい、政権の時に、公的な研究費で ES 細胞の研究することにかなりこう、ストップがかかったんですよね。
そうなんですね。
で、はいはい、その時にアメリカではやっぱりファンドレイジングをする人がいて、
はいはい。
で、民間からわーっとお金を集めて研究を継続したんです。
へー。
だから、やっぱりこう ES 細胞を だとか、まあ、ES 細胞に限らず、他の技術でも遺伝子治療とかですね、あの、抗体医薬でも何でもそうなんですけど、こう大学の技術が実用化するまでってすごい長い道のりなんで、
はい、
その間、資金がショートしないように、あの、お金集め続けるファンドレイザーってすごい重要だなと思っていて、やっぱ iPS 細胞だけじゃなくて、いろんな技術にそういう、こう、ファンドレイザーがいて、応援してくれる人を募るっていうのが本来あるべき姿だと思ってますね。うん、
そうか。じゃあ結構、日本で ES 細胞っていうのはあんまりそういうプロジェクトはあまり立ち上がってないという感じ。
最近はですね、あの、生育医療センターさんとか、あの、ようやく、なんて言うんでしょう、実用化のプロジェクトが増えてきたと思います。
なるほど、なるほど。でもアメリカの方が結構進んで。
あ、そうですね。アメリカ、ヨーロッパはもちろん、あの、ね、件数としてはすごい。で、まあ、患者さんからすると、その、ES 細胞、iPS 細胞、ほとんど機能は一緒なので、あの、どっち由来の細胞で再生医療が実現してもいいと思うんですよね。ですから、まあ、本当に、あの、細胞、元になる細胞はどっちでもいいから、とにかく実用化が早く進んだらいいなというふうに思ってます。
うん、なるほど。渡辺さんも別にそれは iPS 細胞へのこだわりじゃなくて、やっぱり世の中に対して、ちゃんと、ね、より良くなる方がやっぱり応援したいという感じ、
ね。いや、もちろんもちろん。あの、患者さんが非常に苦しんでらっしゃる姿をよく目にする仕事なので、もう ES が、あの、早く実用化されるのはそれでもちろんいいし、で、もちろん、あの、iPS 細胞は、まあ、自分たちの組織なので、あの、それは一生懸命進めていくんですけど。
はい、なるほど。なんか、実用化が本当にされるといいですよね。
いや、本当そうなんですよ。あの、ね、やっぱり、実用化にたどり着かないで、こう、死の谷に落ちるとか言うんですけど、あの、もうそのままお蔵入りっていう技術はすごいたくさんあるんで。
なるほど。もし、なんか、わかるなら、その再生医療で、なんかよくこの目の網膜だったりとか、なんかこの脊髄の損傷された方の再生だったりとか、いろんなこうなんか実用があると思うんですけど、一番実用化に近い分野ってどういう分野なんですか？
それはもう、あの、目の疾患のプロジェクトが数としても多いですよね。網膜、角膜など。進んでますし、つい昨日かにも、あの、理化学研究所の大きな発表があったんですけど、
はいはい。
あの、目はすごく進んでますね。
それは、もう、むちゃくちゃ、だって、必要としてる人多いですよね。いや、
そうなんです。あの、加齢黄斑変性っていう病気が、あの、一つの、なんでしょう、一番先駆けになった臨床研究の、対象になった病気なんですけど、日本人の失明原因の結構上位に来ていて、でその名の通り加齢によって年齢が高くなると発症するリスク高くなるので、高齢化社会ですごい増えてるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、やっぱりこう、長生きしても、失明した状態で長生きするのってすごいこう、生活の質というか、こう、抱えて大変っていうかですね。
そうですよね、確かに確かに。はい、そうか。そこはすごく期待したい技術ですね、確かに。
そうですね。うん、あと、糖尿病とか、あの、腎臓病とか、透析医療を受けなきゃいけない人もすごく多いですよね。人工透析。
なるほど、なるほど。
ああいうのが、あの、細胞移植で、割と根本的な治療ができたらすごく。
ああ、そうなんですね。
はい。あの、国民医療費の削減って意味でも大きい。
確かに、確かに。そうか。なんか実用化までに、まあ多分わからないんでしょうけど、
はい。
めどはこのぐらいまではいけるだろうみたいなのは、業界ではされてるんですか？
ですね。あの、はい、もちろん文科省など、あの、研究資金を出す公的な機関が、こういうロードマップでやりましょうみたいなものは出してるんですけど、やっぱり研究の世界って、はいはい、その、予定通りにスイスイというわけに全然いかなくて、こう実際の治療になる前に治験とかですね、臨床研究ってい こう患者さんを対象にした段階の研究が行われるんですけど、そこでこう、やっぱり、有害な事象が起こっちゃうと、 副作用強すぎるとかですね、が起こっちゃうと、やっぱりこう、実用化までもう一回、じゃあ臨床研究やり直し、治験やり直しになりますから、まあ、先が見えない。まあ、見えないからこそ研究する価値があるわけなんですけど。
なるほど、そうなんですね。わかりました。なんかすごく期待しますね、ここら辺は。
そうですね。もう、一市民としても僕もものすごくこう、早く実現してほしいと思います。
あとなんかアメリカだと、なんかこの辺の分野もなんかベンチャー企業がやってるようなイメージもあるんですけど。
はい、おっしゃる通りです。で、
ベンチャーは。日本はそういう状況なんですか？あ、そうなんですか？
はい。増えています。ですが、やっぱりこう、ベンチャー企業の数と、数がやっぱり全然違っていて、その、なんでしょう。アメリカはどちらかというと、その、実用化までのこう、死の谷の部分をベンチャー企業が投資家のお金で埋めるモデルが強くて、
うん。あ、なるほど。
はいはい。で、それはスピーディーなんですけど、はい、一つの副作用があってですね、それは最終的な治療薬の価格がすごい高く設定されることが多いと。
なるほど、なるほど。
リターンを返さなきゃいけないので。
はいはいはい。
そうするとですね、一人の治療にかかる、薬価が1億円超えとかですね。
おぉ、すごい。
あるんですよ。
なるほど。一部のお金持ちが、そうですね。払えるかもしれないですけどね。
はい。で、山中伸也教授の、私仕事を一緒にさせていただくようになって7年経つんですけども、ずっと言ってて、そうだなと思うのは、やっぱりこう、医療ってのはアクセスできるようなものにならないといかんと、
うんうん。
多くの人がアクセスできるっていう状況を作らなきゃいけないし、そのためには、こう、投資のお金だけじゃなくて寄付っていうのはすごい大事だと。
なるほど、なるほど。
返さなくていいお金で開発すれば、当然その薬価っていうのは、相対的にですけど、多少はこう、抑えられるはずなので。
確かに確かに。そうか、そういう意味でもやっぱ寄付は重要なんですね。将来的に、自分がその再生医療が実用化されたときに、ちゃんと、自分が受けられる可能性が上がるってことですもんね、払える金額が。
そうですね、すごい間接的な感じなんですけど。
でも、はい、ね、多少は、その効果あるでしょうからね、
まあ、でもやっぱり自分の孫とかですね、先天的な病気で生まれてくるリスクとか当然誰にでもあるわけですよね、そういう時に役立ったらいいなとは思ってます、
なるほど、なるほど。やっぱこうやってちゃんと勉強するというか教えてもらうと、なんかちゃんと自分の人生とつながってきますよね、プロジェクトが。
本当ですか？あ、よかった。
関わりが、あるんだなってちゃんと理解できますね。
遠い世界に見えますもんね、やっぱ、医学研究。
すごく遠い。そうです、見えますけど、実はやっぱり身近なもので、誰にでもなんか関わってくる。
そうです。
可能性がある、そういう技術ですもんね。はいはい、なるほど。今日はすごく教えていただいてよかったです。
あ、いえいえいえ。
なるほど。じゃあちょっと最後なんですけど、はい、渡辺さんが将来その、なんか寄付が、なんかこういうふうに世の中に受け取られたらいいな、みたいな、なんか、そんなのってなんかありますか？
私はですね、寄付の中でもやっぱり、iPS 細胞みたいにこう、研究だとかイノベーションのための寄付っていうものに結構、関心が強くてですね、なんて言うんでしょう。やっぱり、例えば、そうだな、サグラダ・ファミリアっていう有名な、教会建築がありますよね。はいはいはい、ああいうのって、ビジネスマンが作るかっていうと多分、巨額にお金がかかる割にリスク高すぎて、リターンがあんまり見込めないすぎて、ビジネスパーソンだったら絶対やらないプロジェクトだと思うんですよね。で、iPS 細胞の開発とかも多分そうで、リスク高すぎて、お金かかりすぎて、で、リターンは自分に入らなさすぎて、やらないんですよ、やっぱり。だけど、世の中には、損得、度外視で、やるからできた、みたいなものってすごいたくさんあって。で、イノベーションのための寄付って、やっぱそれを支えることができる、すごく貴重な財源なんですよね。だから、ビジネスの世界以外にも、すっごい面白いイノベーションの、種は、 たくさんあるし、それは実はビジネスで支えることは直接的にはできないんだけど、ビジネスで得たお金を寄付することで支えたり育てたりできる。っていうことは多くのビジネスパーソンに知ってもらいたいなってのは思います、ね。
なるほど。ありがとうございます。なるほど。すごくいい。いいお話でした。
ありがとうございます。
で、こんな渡辺さんと、まあ、話したい場合は、まあ、バーチャルランチクラブの方から。
そうですね。はい、はい、喜んで。
気軽に15分、はいはい、トークしていただけるということなので、はい、ぜひ、もうちょっと詳しい話が聞きたいとかいう場合は、
はい、
ぜひ渡辺さんに申請していただければと思います。
ぜひ。
すいません、なんかサービスの宣伝を最後にしてしまって。
いやいやいや、あの、ヘビーユーザーなんで楽しく使わせていただいております。
本当ですか。そう言っていただけると嬉しいです。はい、では、あの、今日はどうも、
はい、
あの、ありがとうございました。すごくいい話でした。はい。では、今日のゲストは、渡辺文隆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。